鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、新型コロナウイルスの感染が、ちょっと落ち着いてきたかなっていうところで、はい、世の中はだいぶ動き出してきまして、じゃあ鉄道はどうかっていうとですね、はい、いよいよ釧路湿原のろっこ号が、7月から、動き出します。
はい、
それで日程がですね、土日中心で、のろっこが2往復ありまして、
はい、
釧路11時6分に出発する便と、それから午後からで13時37分発というのがありまして、これが7月8月9月の土日中心に運行されます。はい、で今回ですね、特筆すべきはですね、夕方ののろっこ号が、走ります。これはのろっこ94号と93号っていうやつで、はい、釧路を15時、25分に出発して、灯籠が到着が16時7分、
はい、
で今度は灯籠を16時42分に出発して、釧路到着が17時30分、
うん、
でこれ運行の日にちがですね、これが8月でして、
はい、
8月のですね、8、9、15、16、22、23、29、30、こちらも土日中心ですね。はい、ちょっとまだ8月ですと夕日には若干早いかなっていう感じなんですけども、
はい、
雰囲気をですね、十分味わえるのではないかなと思います。
はい、
で運行日等々につきましては、釧路駅ですとか、あるいは JR 北海道のホームページに夏の臨時列車のご案内ということで載ってますので、そちらの方ご確認いただきたいのと、特にですね、運行初日の7月18日、
はい、
これは記念のヘッドマークを運行します。で何の記念かっていうと、釧路湿原はラムサール条約登録湿地でございますので、
はい、
これは登録になってから40周年だということで、ヘッドマークをつけで、釧路市音別町の特産品であります吹の皮を原料とした和紙吹き紙で、記念乗車証明書を社内で、配布をいたしますと。それからですね、今年から、制服が、乗務員さんの制服がちょっと新しくなりまして、これをデザインしたのは、
はい、
当番組でも何回か匂い鉄とかですね言ってらっしゃいます。
はい、
時には規範になったり区範になったりという女性の方が、デザインをしたものでございますので、ぜひそちらもですね、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。まずは星さんの鉄尾ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、鉄道にはですね、
はい、
いろんな専門用語が、あるわけなんですね。
はい、
多分ラジオの世界というか、あとテレビとか、
はい、
そういった世界でも必ずその業界には業界にしか通じない言葉が、あると思うんですけども、鉄道もやっぱり同じです。それでですね、私がも
っと何やら
かなりマニアックになるかもしれないけども、ちょっと私はですね、ちょっとこれ古い資料なんですけども、
はい、
これはですね、国鉄時代に発行された鉄道用語辞典っていうのが、
はい、
あるんですね。ちゃんとこういうのがあってですね、
はい、
いわゆるこう一般的な用語 もちろん、解説してあるんですけども、職場通用語集っていうですね、要は職場でしか通用しない、
はい、
言葉のちゃんとこれ解説をしてあるんですね。
うん、
で今回はですね、この中から、いくつか、ご紹介をしたいと思います。ただ今ですね、当時の国鉄時代からだいぶ今世の中が変わってますので、
はい、
もう今ほとんど使われてない言葉もあるんですけども、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、 でまずですね、あの列車の頭、最前部の方ですね、
はい、
これをまあ、私もあの鉄道にいましたので、頭とよく言います、はい、まあ、これは何となく分かりますよね、
はい、
じゃあ逆に列車の後ろの方はっていうと、はい、ケツと言います
、
だからあの頭の方に行けとかですね、はい、ケツの方に行けとかっていうような、あの指令が、まあ、あるわけなんですね。で、次がですね、当たりっていう言葉があります。これは多分ね、ほとんど分からないと思うんですね。でこれはあの昔あの貨物列車がたくさんこう走っていた時に、
はい、
その貨車を方面別にこう振り分けしたりするわけなんですよね、はい、例えば1番線は帯広方面ですよとか、
はい、
2番線はその、網走方面ですよとかっていう振り分けをするんですけども、でそこに貨車をどーっとこう連結をする場合に、そこの1番線とか2番線に、貨車が、もともといる貨車が置いてある場合には当たりありとかですね、でそういったこう貨車が全くなくて、そこにこう貨車をずっと入れるときには当たりなしとかですね、まあ、そんなようなこう使い方をこれするんですね。それからですね、次が、安息。これあのパッと聞くとなんかあの安息日かとかですね実は若干近くはないんですけども、かなりこれ危険なあのものでして、これあの正式名称がですね、安全側線っていうことを安息っていうんですね。
あ、はい、
あのまあ、佐々木さんは多分お分かりだと思いますけど、はい、これ単線区間の場合に、あの駅とか信号場でこう行き合いをするんですけども、はい、でその行き合いをした列車が間違って、なんか本線っていうかこう列車がよく走るところにこう行かないように、はい、設けたこのちょびっと飛び出た線路なんですね、はい、このことでですね、安全側線って言います。だからこれ安全側線に入るっていうことは、まあ、何らかの理由で、赤信号を無視してそこに突っ込んじゃったっていう感じなので、まあ、事故なわけなんですね。でこの安全側線に、ちゃんと仕掛けがあってですね、そこに入ると周りの信号機が全部赤になるっていう、ちゃんとそういうようなシステムも、まあ、あるわけなんですね。それから次がですね、ウナ。これですね、ウナ講話とかですねそういうもんじゃないですけども、まあ、今ほとんど使ってないですけど、以前はですね、駅と駅の連絡だとか、
はい、
鉄道管理局から各駅への連絡とかって、電報を使ってたんですね。
あ、
でその時に、まあ、普通に、まあ、普通の、まあ、いわゆる事務連絡だとか、はい、っていうことは、まあ、ちょろちょろちょろちょろってこう出てくるんですけど、このウナっていうのはですね、至急っていう、要するに急ぐ、相当急ぐぞっていうような、そういう、こう電報の略なんですね。だから例えばこの列車今30分遅れてるので、ちょっとそこの駅に止まってるその列車待たせとけみたいなようなですね、
はい、
まあ、そういうこう緊急を要する電報とか、あと、ですね、それ気象情報なんかもあったかな、なんか、そういうようなことで、こういうのがあるわけなんですね。それから次がですね、パッと見ていくと、よいしょ、ですね、おいらんっていう言葉があります。
はい、
はい、これも最初はよく聞きましたけど、もう僕らはこうよくですね、おいらん列車とかっていう、はい、言うんですね。これは何かっていうと、普通の列車に、外側にこう、なんですかね、針金の太いやつっていうかですね、それをこう張り巡らせて、うん、で、例えば木の枝とか、あるいはこうホームだとかが、ホームはないですけど、建物がこう、列車にこうすれ違わない、ぶつからないような、そういう空間がちゃんとこう確保されているかっていうことを、はい、検測をする車両があるんですね、はい、でこれのことを、まあ、オイラン列車とかっていう、うん、でまあ、多分これはオイランの方が、私はあまり実際見たことないですけど、まあ、しずしずとこういろんなこう頭にこうでっかいなんかカツラとか、まあ、昔はカツラでなかったんでしょうけどもつけてこうしずしずと行くので、そういう姿が多分オイランに見えたのかなというような、 船ちょっと推測はまあできますけどね。で次がですね、釜、
うん、
これはですね、機関車のことをですね、はい、通称鉄道業界の中で釜と呼んでます。だから例えば今冬になったら SL が走り、その時はSL の その蒸気機関車のことを釜って呼んでますし、それから先ほどちょっとご案内した釧路湿原の6個号も、はい、あれも客車をディーゼル機関車が引っ張るっていうタイプなんですけど、それのディーゼル機関車のことを釜ってやっぱ呼ぶんですね。それからですね、交番っていう言葉があります。これは警察にもよく交番交番って呼んでますけど、字は全く同じです。交わるに、何番線の番ですね。これは乗務員さんの、まあ、要するに勤務形態のことですね。列車の、はい、携わってる方々、まあ、機関士さんとか車掌さんとかは、はい、まあ、今列車の場合はだいたい朝6時から夜の午前0時ぐらいまで走ってますから、はい、まあ、勤務時間が非常に不規則なわけなんですね。だからとってもその普通の一般的なサラリーマンと同じ日勤っていうわけにいかないので、それでじゃああなたはここの列車とここの列車を、まあ、何時から何時まで運転してくださいとかっていう、まあ、指定されるわけですよね。だからあれかな、コンビニさんのこう参考体みたいなような、はい、そんなイメージがついているとあれなんですけども、それがですね、この交番って呼ぶんですね、鉄道の中でですね。はい、それからですね、これは非常に、鉄道用語らしいなって我々も思うんですね。筋を立てるとかですね、筋を寝せるって、これなかなか口で説明するのは難しいんですけども部内ではですね、列車ダイヤっていうものを使うんです。はい、縦軸に駅の名前が書いてあって、はい、で横軸にその列車あごめんなさい時刻を書いてあって、はい、で一つの列車をいわゆる折れ線グラフでこう示していくわけなんですよ。それで例えば特急大空とか、北斗とかはすごくスピードが速いので、はい、その折れ線グラフの角度が非常にこう角度が高いわけですよ。はい、例えば60度から70度くらいの非常にこう、スピードが速いので、そんな感じでこう、
はい、
ですね、でその折れ線グラフのことを、まあ、いわゆる筋筋って、うん、私たちは呼んでるんですけども、これをこう立てるってことはスピードを速くするということですね。はい、で逆に筋を寝せるって角度をなくするっていうふうにするとスピードが遅いわけなんですね。だこれは普通列車とか、うん、まあ、今貨物列車はもうかなり高速になってるので、そんなに筋が寝てるっていうわけではないですけど、もう私が鉄道にいた当時は貨物列車だったらむちゃくちゃスピード遅くて、うん、もうがっつり筋が寝てるわけなんですね。はい、だから特急とか普通列車とかが、まあ、急行とか走ってると、貨物列車を抜かしたりとか、急行列車になんか普通列車が抜かれたりだとか、まあ、そんなようなこと、
はい、
ことで、やってたわけなんですね。だこれが筋を立てるとか、寝せるとか、まあ、そういうことですね。その次がですね、提灯とかランプっていう言葉があって、でこれは会津島のことなんですね。
はい、
まあ、今もですね多分ちょっと使ってるんじゃないかなと思うんですけども、係員が列車をちょっとこう構内っていうか、そう運転所とか運転区とかで、まあ、誘導するときに青になったりとか赤になったりとかっていう会津島、ちっちゃいこう箱型の会津島を使って、そのことをこう今いうわけなんですね。それからですね、今の蒸気機関車が走ってるところしかほとんどないんですけど、転車台のことをですね、うん、テーブルって呼ぶんですね。だからターンテーブルとかっていうのは、はい、よく言うんですけど、これはまあくるくる回るテーブル、まあ、すぐに機関車を乗せてで、方向を変えるということですね。はい、それからですね、猫っていう言葉があるんですね。でもこれは多分、ね、土木関係とかの人たちも多分使ってるかもしれないんですけど、 あの運搬用の荷車のことを、はい、まあ、猫っていうんですね、うんうんうん、でその他にあの車輪止めのことを、はい、猫って呼ぶんですね。これはあの、まあ、一般的にはちゃんとブレーキかかるのでいいんですけど、はい、例えば貨車とかあるいはの長期に列車を止めるような場合にあの車輪とこう線路の間でこうちょっとかませるような、はい、そういうものがあの、まあ、猫と、まあ、呼ぶわけなんですね、それから次はですね、ノッチ、この番組でたまに言ってるかもしれないですけども、あのここら辺走ってるあのディーゼルカーですね、はい、まあ、ノッチを上げるっていうのは、まあ、アクセルを踏むというような意味で、どんどんどんどんその、なんとかね、燃料をすごくたくさんこうノッチを上げることによって燃料がすごく噴射されて、それによって爆発する力、エンジンの爆発する力が大きくなるので、まあ、より大きな力が得られるというような、そういうことをですね、ノッチと、ノッチを上げるとかですね、まあ、いうわけなんですね。それからですね、次がヘカ、これはちょっと久しぶりに使います。ヘカっていうのはですね、これ車両の編成を入れ替えるっていうことですね。だから多分その編成替えのことをヘカって多分言うんだと思うんですね。これはあの私はもう貨物駅だったので、まあ、ちょっとこんなこ とたまにですけどね、使ったことが、あります。それからですね、次はのホーム外しっていうのがあって、これあの乗降場から外して止まっちゃうことですね、はい、だこれあんまり良くないですね。だいたい停車位置っていうのは決まってるんですけど、はい、まあ、そこをちょっとこう、外れちゃったよということですね、それからあの、うん、マルっていう言葉があります、これはですね、列車が異常がないとか、まあ、私たちがよく使ったのはこれあの定時であの列車がちゃんと走ってるっていうことを回るってよく言うんですね、はい、これも多分独特なあの鉄道用語、だと思います。それからですね、あのですね、あ、これもあるんですね、屋根とかっていう言葉があって、これはあの昔あの貨車でも屋根付きのこう貨車のことをこう屋根とかってまあ言ってたんですね、まあ、これ見てたらですね、あのたくさんあるんですけど、あとレジっていうのがこれ車掌さんのことで、これもですね、あの一番最初にあの電報でウナとかって私お話ししましたけど、はい、カレッジっていうのがあのその車掌さんの電報の略なんですね。だから多分そこからレジって来てるんじゃないかなと、まあ、思うわけで、あります。今日はですね、このちょっとあの鉄道用語辞典か職場の中だけで使っている、はい、言葉をの、ま、ちょっとほんの触りですけども、ご紹介させていただきました。
鉄道鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。